今日は、創世記の32章の、ヤコブの生涯から打ち勝つことではなくという、そういう題で、ご一緒させていただきたいと思っています。新型コロナウイルス感染が蔓延する中、オリンピックが延期となりました。その発表の会見の時に首相が来年は人類が新型コロナウイルス感染症に打ち勝った証として完全な形で東京五輪またパラリンピックを開催しましょうというふうにこう語られたわけですけれども、皆さんも記憶に新しいのではないでしょうか。私も印象深く心に留めさせていただきました。勝利のために共に力を合わせて戦いましょうっていう、コロナウイルスに打ち勝ちましょうっていう、まあ素晴らしいキャッチフレーズだなと思ったわけですけれども、まあ、そのことを心に留めながら、今日はヤコブの生涯を通して神様から語りかけをいただいたことをご一緒したいと願っています。まあ、早速でありますけれども、創世記の32章、お読みさせていただいた32章は、ヤコブの生涯のクライマックスとも言うことができる章ではないでしょうか。そもそもヤコブの生涯、彼の生涯どこからスタートするのかというならば、それは創世記の25章からであります。お持ちの方は、聖書をお持ちの方はお開きいただけたらと思いますけれども、創世記の25章からヤコブの生涯は記されています。25章の21節からお読みします。イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベカは身ごもった。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったとき、彼女は、こんなことでは一体どうなるのでしょう、私は、と言った。そして、主の御心を求めに行った。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、一つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。出産の時が満ちると、見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身ケゴロのようであった。それでその子をエソーと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手はエソーのかかとを掴んでいた。それでその子をヤコブと名付けた。そう記されています。兄は弟に仕えるという、生まれる前から神様の選びというものが確かにあるのかということを思わされます。そうした中で今日のまた25章帰ってくると思うんですけども、32章の28節を見ますと、あなたはもうヤコブではなくイスラエルだと神様からの宣言を彼は受け取るんですよね。ヤコブというのはご承知のように押しのけるものというものでありますけれども、それがイスラエルに変えられた。イスラエルとなると、それは神の皇太子という意味であります。本当にヤコブは変えられた生涯を歩むことになるわけです。で、まだ二人がお腹の中にいる時、母のリベカがどうなることかと言った時に、 兄が弟に仕えるという25章の23節そのことのゆえに、まあ、後のイサクの家庭にはその言葉が大きな影響を与えていくというそんなお話であります。そしてさらに、聖書の25章を見ますと、27節ですけれども、二人が成長したときに、兄のエソーはどうなったかというならば、巧みな野の漁師となって、ヤコブは穏やかな人となり、天幕で住んだと、そのように記しています。子供たちがだんだん成長していく中で、父、イサクは長男のエソーを重んじるんですね。そして母リベカは神様からの語りかけがあったからでしょう。次男のヤコブを重んじます。ですからこの夫婦の関係も調和があったかとはあったとはなかなか言い難いものだったように思います。で、やがて父イサクも老いて神様から譲り受けた祝福を長男のエソーにバトンタッチする時が来ました。でそれで父は長男のエソーを呼び寄せました。私の好きな鹿を捕らえ私に振る舞いなさい、そうすれば私はそれを食べてあなたを祝福するからっていう。けども妻のリベカはそれを陰で聞いていました。そして次男のヤコブを呼んで大変なことになりました。そしてあなたは急いでとそのように言って母リベカがヤコブに語った言葉が27章を開きたいと思いますか。27章の8節からちょっとお読みします。27章の8節から44ページですけれども、それで今我が子よ、私があなたに命じることをよく聞きなさい。さあ群れのところに行って、それから最上の子ヤギ2頭を私のところに取っておいで。私はそれで父上の好きなおいしい料理を作りましょう。あなたが父上のところに持っていけば召し上がって、死なれる前にあなたを祝福してくださるでしょう。しかしヤコブはその母リベカに言った。でも兄さんのエソーは毛深い人なのに、私の肌は滑らかです。もしや父上が私に触るなら、私にからかわれたと思われるでしょう。私は祝福どころか呪いをこの身に招くことになるでしょう。母は言った。我が子よ、あなたの呪いは私が受けます。ただ私の言うことをよく聞きなさい。よく聞いていって、取ってきなさいという。母親のリベカは私が何とかするからと、そういうことでありました。まあ、すでに父イサクは目が見えなくなっていたという、そういう背景もあります。そして兄の祝福を奪うんですよね。でもこれが最初ではありませんでした。創世記の25章の29節から34節を出すとお読みしませんけれども、兄エソーが狩りから帰ってお腹を空かして帰ってきて、その時にヤコブはちょうど料理を作っていました。そして兄から言われるんですよね。なんとかそれを私に食べさせてくれと。その時にヤコブは言いました。兄さん、それならあなたの長子の権利をこの煮物の代わりに私に言ってくださいっていう。兄はそんなものが何になろうと、半ば弟のヤコブは兄を騙すようにと言いますか、 長男の特権が何たるかということをまだ絵草はわきまえていなかったということもできると思いますけれども、兄から奪いました。話を元に戻しますけれども、兄の絵草が鹿を取って、そして父の祝福を受け取ろうと料理を作って現れた時に、父親の絵草が言いました。お前は誰だって。お父さん、私はエソウですって。え？では、あれは誰だったんだっていう。私はエソウだと思って、その肉を食べて、そしてもうすでに祝福してしまったっていう。父よ、祝福は二つないのですか？ないっていう。聖書は、その時に、兄エソウの心には弟ヤコブに対する殺意が生まれたと記しています。それでそれを知った母親のリベカは、自分の生まれ故郷のハランの兄ラバンのもとに次男のヤコブを逃がすんですよね。ラバンおじさんのところに行きました時に、ヤコブはカクカクしかじかと、おじさんに、一部始終を話しました。それを聞かされたラバンおじさんは、甥にあたるわけですから、妹の息子ですから、ヤコブを迎え入れるわけです。けれども兄に対して あるまじきことをしたヤコブの振る舞いに、おじさん敬意をが生まれるはずがありませんでした。それでヤコブはラバンおじさんに利用されるという、おじさんの娘であるレアとラケルを妻にいただきましたけれども、21年間の間使える、そういう状況の中で何度となく何度も何度も何度も約束を覆されてと、相当の苦労をそこでしました。それでも神様はヤコブを祝福してくださって、そしてついにヤコブは生まれ故郷に帰る決心をすると、二人の妻と子供たちを連れてっていう、その光景が今までずっと今日の背景を長く説明をさせていただいたわけですけれども、その背景の中で今日の32節、生まれ故郷のもとに帰っていくヤコブのことが紹介されています。しかし生まれ故郷に帰るその時、すでに21年経っていたわけなんですけれども、一つのことがヤコブの心に深く留まっていました。それは騙した兄のことでありました。それでヤコブはどんなことを考えたかというならば、兄を力で威圧する相方でした。神様によってヤコブはたくさんの祝福をいただいていましたので、しもべたちを送ってと、その力で抑え込もうとっていう、そのように使いを送ったわけですけれども、それを聞いた兄は少しも変わっていない弟ヤコブの在り方に触れて憤って、そっちがその気ならこっちもとですね、400人のしもべでヤコブを迎え撃とうとしたっていう、それがですね32章の6節に記されています。死者はヤコブのもとに帰っていった。私たちはあなたの兄上エソのもとに行ってきました。あの方もあなたを迎えに400人を引き連れてやって来られますと。それを聞いたときに、 弟エソウのヤコブの心に恐れが入るんですよね。7節にはそのことのためにこう記されています。そこでヤコブは非常に恐れ心配した。それで彼は一緒にいる人や羊や牛やラクダを2つの宿営に分けて、たとえエソウが来て1つの宿営を打っても残りの1つの宿営は逃れようと言ったっていう、どこまでも卑怯なやり方ということができるでしょうか。なんとか自分だけは助かるようにっていう、そればかりではありませんでした。今度は贈り物で兄の心をなだめようとします。そのことが13節から記されています。ちょっとお見せします。13節から、その夜をそこで過ごしてから彼は手元のものから兄エソーへの贈り物を選んだ。14節、すなわち、メヤギ200頭うんぬん。15節、チチラクダ30頭うんぬん。そして16節、彼は一群れずつをそれぞれしもべたちの手に渡し、しもべたちに言った。私の先に進め、群れと群れとの間には距離を置け、また先頭の者には次のように命じた。もし私の兄エソーがあなたに会い、あなたは誰の者か、どこへ行くのか、あなたの前のこれらの者は誰の者かと言って尋ねたら、あなたのしもべヤコブの者ですと、私のご主人エソーに贈り物です。彼もまた私たちの後ろにおりますと答えなければならない。そのように言いなさいというわけですよね。まあ男らしくないと言いましょうか、本当に、しかし小賢しいこの世の知恵者というなら彼はそうかもしれません。しかしよくもまあここまで、細かく指示して、ああするんだこうするんだこう言うんだぞっていうそこには平安がない上にっていう、委ねることもできないと言いますか、委ねることもできない、全部自分がしないとしもべたちをも信用できていない、そんなヤコブの姿ではないかとも思うことですけれども、そうした中で、これまで彼は世間でいう成功者としてやってきました。神様の一方的な選びと憐れみがなかったならばどうなっていたことかっていう。そして19節からさらに見ていただけますでしょうか。19節から見てみますと、彼は第二の者にも第三の者にもまた群れ群れについていくすべての者にも命じていった。あなた方がエソーに出会った時にはこれと同じことを告げ、そしてまたあなたのしもべヤコブは私たちの後ろにおりますと言え。ヤコブは私たちより先に行く贈り物によって彼をなだめ、そうして後彼の顔を見よう。もしや彼は私を快く受け入れてくれるかもわからないと思ったからである。本当に皆さん、用意ヤコブの周到さはすごいと思いますっていう。今度もこれで勝利しようっていう。肉策画策と言いましょうか。それでも平安が与えられないので、ヤコブは一人神様の前に出て神様と格闘するわけであります。それが25節からの下りであります。この22節からでありますけれども、下りであります。有名な下りっていう。22節からちょっと読みします。しかし彼はその夜のうちによって2人の妻と2人の 女奴隷と11人の子供たちを連れて野牧の渡しを渡った。彼らを連れて流れを渡らせ、自分の持ち物をも渡らせた。ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの腿のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの腿のつがいが外れた。するとその人は言った。私を晒せよ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた。私はあなたを晒せません。私を祝福してくださらなければ。その人は言った。あなたの名は何というのか。彼は答えた。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったのだから、うんぬんと、記されているわけですけれども、うん、神様と格闘をしました。そして、祝福してくださらなければあなたを晒せません、あなたの名前は何というのかという中で、彼はついに、その恐れの中で自分自身を認めることができました。私の名前はヤコブです、押しのけるものです。私の生き方はまさにこれまで押しのけるものでしたっていう。けれどもそのありのままの自分を認めることは恐ろしかったでしょう。もしそんなことを明らかにしたら、いや、全ては神様の前には知られていること、明らかにされていることですけれども、しかしもしそれを自らが認めてしまうならば、神様から捨てられてしまっても当然っていう。ですからこれまでごまかして、自分自身も自分の人間性とかいうものには蓋をしていたような、そういう状況ではなかったでしょうか。そしてこれまでやってきたっていう。でもこの時、私の名前は、私は押しのけるものですと正直な自分のありのままを告白したわけですけども、しかしここで彼は受け入れられる、許される体験をするわけですよね。すると彼は俄然神様の平安に満たされて、これまでとは全く違う生き方を始めるわけであります。群れの一番後ろで、誠実のない、本当にまやかしと言ったらいいでしょうか、小手先で、兄をおだてて、受け入れもらえるならば本当にいいなっていう、そうでなければいつでも逃げれるようにっていう、一番後ろに自らを置いていたっていう、それが今は砕かれた心を持って、なんと先頭に立って兄の前に近づくヨセフの姿が、ヤコブの姿が聖書は記しています。ちょっと33章を見ていただいてよろしいでしょうか。33章の1節から。ヤコブが目を上げてみると、見よ、エソーが400人のものを引き連れてやってきていた。ヤコブは子供たちをそれぞれレアとラケルと2人の女奴隷とに分け、女奴隷たちとその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回も地に伏しておじぎをした。彼らの先に立って進んで7回も地に伏しておじぎをした。エソーは彼を迎えに走ってきて、彼を抱き、首に抱きついて口づけし、二人は泣いた。そのように本当に、こうしてヤコブはこの試練を乗り越えたと言いましょうか、神様の憐れみによって乗り越えさせていただいたっていう。本当に神様が作ってくださった、追いやってくださった不思議なこの環境の中で、彼は解決をいただいたということがここに記されています。今日は随分長い話になってしまいましたけれども、うん、そして中で今日ご一緒したいと思ったのは、今私たちの前に立ちはだかっているコロナの問題です。本当に医学的な見地に立って、あるいは様々なデータに基づいて、 あるいは本当に国民の命を優先に考える政治でということであるならば、それは本当にもう少しも悪いものではない、尊いものだと思います。まあ、けれども、何が一番かというときに、それは私たちが何とかコロナに打ち勝って、勝利宣言をするということも尊いことではありますけれども、しかし私たちはその前にコロナに打ち勝つということよりも、神様の前に負けるということの方がもっと大切なのではないでしょうか。恐れの中で神様祝福してください、そうでなければ晒せませんって、お前の名前は何というのかって時に、押しのけるものですって、あなたは私に勝ったからと神様おっしゃってくださいましたが、神様がこそが私たちを勝たしてくださったという、でも実際は神様の前に負けて、本当に神様とありのままの自らとして出ていったそのところに勝利があったっていう、目の前の問題をなんとか勝利してと自分たちの能力や技術やノウハウやさまざまなものを用いてこの世的に解決を、いやけれども主に愛されている私たちは神の前に負けることを通してっていう、それを率先して世界に示すことができるのはまさに神様から愛されている私たち以外にないのではないかなと、コロナに勝つというよりもなく、いうのよりも先に神様に負けると、そうするときに神様の前にへり下るときに、不思議な形でこの困難の中であっても神様は救いを私たちに備えてくださるということではないでしょうか。それで今日ですね、皆さんにぜひ短いビデオなんですけど、2分ほどの少女が祈っている祈りなんですけども、それをご一緒に見ていただきたいと願っています。そして一緒に祈れたらと思っています。ちょっとそのまま流させていただきますので、ご一緒に見ていただけたらと思います。これ見えてますかね、画像見えてますか、見えてたらこうしていただいて、はい、ありがとうございます。この画像を下の方に日本語の文字が出ますので、それを読んでいただけたらと思います。みんなのところに大きく映ってる、愛するパパ神様、そこにいますよね。聞いてるってママが言ったけど、私はまだ小さいけど、今日は愛やおもちゃのおねだりももっと大事なことをお願いするからです。今日はコロナウイルスの犠牲者のために祈ります。亡くなった人たちと残された人たちです。どうぞパパ神様、見守ってください。親を亡くした子供たちや、子供を亡くしたお年寄りたちや、家族を一人二人亡くしたすべての人たちも、どうぞみんなを抱きしめてしっかり守ってください。世界中の苦しんでいる人のために祈ります。みんな一人ぼっちで怖いのです。パパ神様、みんなを治してください。すべては時期良くなるって押し上げてあげてください。みんな家で待っている愛する人のもとに帰って、ハグをしてもう泣かないで済むように、お家のない人や、 家族を養うお金のない人のために祈ります。どうぞ希望をなくさないよう祝福してあげてください。命を救うために今日できるすべてをやって、命の危険を冒しているお医者さんたちや患者が良くなるのを助けるために、休まず働く看護師さんたちや介助に全力を尽くす医療スタッフのために祈ります。パパ神様、皆さん食べて休息を取るよう促してください。また私たちが家の中にいて安全なように、日夜働いているおまかさんのために祈ります。家にいる私たちのために外で働くので力を上げてください。この戦いで皆さんはスーパーヒーローです。皆さんを祝福してください。ヒーローになるのは大変なんです。神様、この悪夢を止めるために一つになり互いに助け合えるように導いてください。そうすれば皆普通の生活に戻れます。そうすれば遠くにいた人もやっと家に帰り、家族と一緒になれます。パパ神様、どうぞ世界を癒して、世界を救うために戦う全ての人を守ってください。希望は捨てません。あなたの皆で全てが良くなると信じてますから。アーメン。アーメン。ありがとうございます。コロナに打ち勝たせてくださいと言うとともに、私たちは私たちでなければ、神の子供でされた私たちでなければならない、祈りを持って神様の前に近づいていきましょう。それでは応答の賛美をいたしましょう。